コロサイ人の手紙の3章のところをお開きください。神様の恵みによって救いに預かった私一人一人クリスチャンたち、パウロは私たちにこの3章のところから救われた者としてあなたはどんなふうに生きていくのか、信仰の実践を私たちに教えるわけです。で皆さん、どんなに知っててもそれを実践しなければ、私たちはこの素晴らしい主の証をなすことはできません。言葉よりも私たちの行いの方が力があります。影響力があります。神様は私たちをただ救ってそれで終わりではなくて、私たちを変えようとしているって、もう我々が何度も見てきたことです。神様が今朝もあなたに期待しておられることっていうのは、あなたがキリストにあって変えられていくことです。あなたが変えられることによって、あなたはより心から主を礼拝することができる。そのために救われたわけでしょ。救われた者として、この救ってくださった素晴らしい神様の御栄を表していくということは、あなたの生きている目的です。あなたが生かされていることの目的です。あなたが今日神様から与えられたその目的はそこにあります。あなたはこの素晴らしい神様がどんなに偉大な方かを明らかにするんです。あなたの言葉を持って、そしてあなたの行いを持って、どんなふうに我々クリスチャンが生きていくかということは非常に大切だし、この行いというものが実は我々が本当に神様によってこの救いをいただいているかどうかを明らかにしていくわけです。行いによって救われる人はいない。でも救われた者には必ず行いが伴うんです。今日も私たちはこのパウロの言葉を通して、我々が新しく生まれ変わったものとしてどんなふうに新しい生活をしていくのか、そのことについて御言葉を見ていくわけですけれども、もうこれまでに私たちはこの3章に入ってから2つの否定的な命令を見てきたわけです。5節をご覧いただくと、ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪りを殺してしまいなさいという命令が出てきました。こういったさまざまな罪があなたを支配しないように、まあ、あなたはそこから生まれ変わってそこから救い出された、肉とか罪の体はそれでもあなたに罪の影響を与えようとします。救われていて、あなたは新しい心をいただいた、生まれ変わったにもかかわらず、その罪がまだあなたを誘惑していきます。だから罪を野放しにするんではなくて、しっかりと罪を支配するように、自分の思い通りに歩んでいこうというこれまでの生き方、そういった生き方を許してしまうんではなくて、救われた一人一人に与えられた聖霊なる神様の導きに従って、言い方を変えたら神様の御心に従って歩んでいこうとすること、罪の誘惑の中、罪に支配されるんじゃなくて、内なる内在していらっしゃる聖霊なる神様の導きに従い、御言葉が私たちに教えてくださる神の御心に従って歩んでいこうとする。それがもうすでに学んできたように、むさぼりを殺してしまいなさいって、こういった罪を殺してしまいなさいというパウロの学びでした。八節のところでももう一つ、しかし今あなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出るはずべき言葉を、次に出てきます、捨ててしまいなさい。二つ目の否定的な命令でしたね。神様が心から意に嫌われる、神様が怒ってらっしゃる、そういう救われる前の汚れた生き方、そういうものを捨ててしまいなさいと、放棄しなさいということをもう我々は学んできたわけです。そういったかつての生き方とは違う生き方を神様は私たちを通してなそうとしていらっしゃる。神様は私たちが新しく生きていけるように生まれ変わらせてくださったわけです。こういったこういうことをしてはならないということ、そのことをもうすでにパウロは教えてくれたんですが、今日見る12節のところから今度はパウロは私たちに、じゃあこんなふうにあなたは生きていくんだという、今度は肯定的な命令を見るわけです。 二つのしてはならないという命令から今度はこういうことをじゃあしていきなさいということを彼が私たちに教えてくれるわけで、この十二節のところから見ていただきますと、こんなふうに記されています。それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者としてあなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を出てきます。身につけなさいって。身につけなさいって。日本語では残念ながらこの命令が一番最後に出てくるわけですけれども、この十二節の言語ではこの最初に命令が出てくるんです。身につけなさいって。どういうもの、こういうものって説明してくれてるんです。しかも、今見てきた三つの命令、二つの否定的な命令と、そして十二節に出てくるこの肯定的な命令というのは全部時制を見てみますと、そういうことを始めなさいということを強調する、そういう時制が使われているんです。ね。そういうことを始めなさい。特にこの十二節でもこういうことをしっかり身につけ、そういう歩みを始めなさい。今から見る我々はこの3つのこと、イエス様を信じている本当のクリスチャンたち、一人一人がどんなに神様から大きな祝福をいただいているのか、パウロはそのことを3つここで教えてくれるんですけども、実は私たちにとってそのことをしっかり覚えることが大切なことです。というのはね、皆さんね、こういうことをしてはいけません、こういうことをしなさい、そういう命令を聞いてると、ね、最初は分かりましたと。そういうふうにやりましょう。こういうことはしません。こういうことします。そういうふうに確かに思うんですけれども、私たちの力ではそれは長続きしません。正直なところ、先週聞いたメッセージも我々忘れてしまって覚えてないわけでしょ。忘れてませんよという方がいらっしゃったら、ね、神様の祝福がありますように。素晴らしいことです。だって実践しようとしたら覚えなきゃいけないわけです。ね、でも、正直な話、我々はすぐに御言葉を忘れてしまう愚かなものじゃないですか。もう一つ付け加えるとしたら、なかなか覚えようとしない。もっと言えば、本当に実践する気持ちがあるのかどうか、そこまで考えちゃうわけですけども、でもいずれにしろ皆さんね、こういうことをしてはならないんだと、こういうことをしなさいということを神様から言われたときに、確かにその時は頑張ってやろう。でも我々が何度も学んできているように、自分にその力がないから、神の助けをいただいて、神の恵みによってそういうふうに歩んでいこうと我々は思うわけです。ところが、だんだん時間とともに、同じことを継続してはいても、かつて持ってた私たちの喜びであるとか、そういうふうに自分を歩んでいきたいというその熱意であるとかっていうのが、時間とともに薄れてしまうという経験をされていると思うんです。こんなはずじゃなかったって。かつてはもっと喜びながらこうしてたはず。もっとこうしたら神様が喜んでくださるから喜んでやろうと思ってたのに、なんとなくそれがいつの間にか習慣になってしまって、なんとなく義務感からやってるような。しなきゃいけないからみたいな。いいです。こういったことってほとんどの私たちが経験していることだと思うんです。で、パウロはそのために大切なことを私たちに教えてくれるんです。こういったことをしないでおきなさい。でもそういうことをしないでおくためにもうすでに学んでるんですけれども、この今から見ていくこの3つの我々はどんな素晴らしい祝福を神様からすでにいただいたのかというのを覚えることによって、そういうことを神様の前にしたくないなという思いが強くなるはずです。同時にこういうことをしていきなさいということをこれから見ていくんですけれども、それを実践していくためにも、神はこんなに素晴らしい恵みを私にくださったということを覚えることによって、そういうことを喜んでしていきたい。つまりね、ここから見ていく神の祝福、これは私たちがクリスチャンとして正しく歩んでいくための大きな動機になります。原動力になります。この十二節のところでそのパウロが教える三つのことっていうのは、最初に出てきますでしょ。それゆえ神に選ばれたものだって。あなたは神様によって選ばれたものだって言うんです。このことは神様はイスラエルのために対してもおっしゃった。申命記の中で7章の6節から8節のところに、申命記の7章の 6節から8節のところにもこんなふうに記されています。あなたはあなたの神主の聖なる民だからである。あなたの神主は地の表のすべての国々の民の中からあなたを選んで、あなたを選んでご自分の宝の民とされたって。主があなた方を恋したってあなた方を選ばれたのはあなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はすべての国々の民のうちで最も数が少なかった。しかし主があなた方を愛されたから、またあなた方の先祖たちに誓われた誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を連れ出し、奴隷の家からエジプトの王パロの手からあなたを贖い出された。イスラエルの民がどうして神様によって選ばれたのか、どうして選民なのかって。それは神様が彼らを愛して彼らをそのように取り扱おうとしたからだって。このような祝福に預かる資格はイスラエルのためにあったんではなくて、神様ご自身の選択にあったんだというわけです。神がそうお定めになったって。神様がそうお決めになった。そして神様がイスラエルを愛されたんです。もちろんこれはイスラエルだけじゃなくて、あなたや私に対しても神様の選びの素晴らしさというものを新約の御言葉は私たちに教えてくれます。パウロはローマ人の手紙の8章のところで、神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですかなんて言っています。33節のところで、ローマ書の8章の33節で、神様に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてください。神があなたを選んでくださっているというわけです。テトスの一章の一節のところでパウロはこう言います。神のしもべ、またイエスキリストの使徒パウロ、私は神の選ばれた人々の信仰と経験にふさわしい真理の知識とのために使徒とされたのだって。パウロは自分のことを語るわけですけれども、私は神に選ばれた人々の信仰と経験にふさわしい真理の知識のために使徒とされて、私が使徒とされてこのような働きを神様からいただいたのは神様に選ばれた人々のためなんだって言うんです。誰です、それは。イエス様をお信じになっていらっしゃるあなたです。テソロニケ第2の手紙2章の13節のところでも、しかしあなた方のことについて私たちいつまでも神に感謝しなければなりません。主に愛されている兄弟たち、神は御霊による清めと真理による信仰によってあなた方を初めから救いにお選びになったからだって。テソロニケ第2の手紙の2章の13節のところに、初めから神様あなたを選んでくださって、そのことはエペソの1章の4節でもパウロは教えます。神は私たちを世界のもとへの置かれる前からキリストのうちに選び、御前で清く傷のないものにしようとされましたって。世界を作る前から、この宇宙をお作りになる前から神様はあなたを選んでおられたって。エペソの1章の4節のところに、もう一つテモテ第2の手紙の1章の9節のところでは、テモテ第2の1章の9節では、神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みとによるのです。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられたものであってて。今聞いてくださいました？パウロが言ったこと。イエス、もう一回言いますよ。神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなくて、ご自身の計画と恵みによるんだって。イスラエルの民をどうして神が選んだのか、神様の一方的なご計画によって神がこの民を愛して選民とされたって。新約の時代になった時に我々が御言葉から教えられるのは、なんと神様はあなたを神様が一方的に選んでくださったって。あなたが何か特別なことをしたからじゃないし、あなたがいつも人々に親切にするからじゃない。この間、あるアメリカでテレビの番組を見ているニュースでしたけれども、その中で、ある人にこう質問してるんです。あなたは天国に行くと思うかってね。その人にも聞いてるし、友達にも聞いてるんです。みんなが答えたのは、行くでしょって。行くに違いないって。でなぜかっていう質問が続くんです。でその時面白かったのはね、だって私はいい人だからって。友達も言うんです。あの人はいつも自分のことよりも人を優先して人の助けをしてるから。人々がいろんな必要を抱えるときに彼女はいつも最初に言ってるから。 だから天国に行けるって。そう私たちは思いたいです。でも神様はそうおっしゃってない。どんなに立派な働きをしていようと、あなたの行いはあなたを救うことはありません。なぜならあなたの行いはどんなに人間的に見て素晴らしくても神の前には不完全だからです。だって私たちはどんなにいいことをしてでも、すべての点で、例えば私たちのその動機であるとか、その時の思いであるとか、考えであるとか、そういったすべてのものが本当に完全に清いかどうかって言われたら、答えられないはずです。そのいいことをしている中でも私たちは自分の行いを誇ってみたり。だから神様は私たちに何度も教えてくださっている、あなたの行いによってあなたは救いに預かったんじゃないって。誰も自分の行いによって救いを得ることはないんだって。神様は救いを求める者に救いをくださるんであって、この救いっていうのは神様の一方的な恵みであるって。そしてその恵みに関して御言葉が教えてくれることは、神があなたを選んでくださって、そしてこの素晴らしい救いの中に招き入れてくださったんだって。どうしてですかって。神があなたを愛したからです。この間アラバマで一人の、前回訪問したときにイエス様を信じになったその少年の方がこうおっしゃる質問があるんです。なんで私が救われたんですかって。なんで私なんですかって。おそらくイエス様をお信じになっていらっしゃる皆様は少なくともその質問を1回は考えられると思います。なんで神様私なんですか。なんで私のようなものをこんなに愛してくださって、なんでこんな私のようなものにこんな救いをくださったんですかって。だって私がしてきたことは神様に逆らうことばっかりだったのに、なんでこんな恵みを私に与えてくださるんですか。ありますでしょ皆さん。ありません。何の反応も示してくれないんですけども、どういうふうに私は取ったらいいんでしょう。あります皆さん。3割ぐらいがうなずいてくださったんですけど、もう一回だけ聞きますよ。準備しておいてください。ノーだったらノーで、イエスだったらイエスですけど、どうです。考えたことありません。なんで神様は私のものを救ってくださったんですかって。あります。 ありがとうございます。はいと答えてくださった。でも少なくともあなたが救われてるんだったら、そのことをあなたは一回でも考えるはずです。なんで私のようなものを救われたのか。もしそのこと一回も考えてなかったら、あなたは本当にこの神様の恵みっていうものがよく分かってるかどうか、そこに戻らなきゃいけないです。だって神様の恵みっていうのが分かってきて、神様がどうしてこんなものを救ってくれたのか、この神様の恵みが分かれば、私たちが当然神様に対して言うことっていうのは、どうして神様は私のようなものを救ってくださったんですか。人間的に見て私より優れている人はもう溢れてます。にもかかわらず、なんで私のようなものにこのような救いを与えてくださったんですか。パウロは分かってたんですよ。パウロは御言葉の中で繰り返し私たちに教えることは、私は罪人の頭であるって。私は神の教会を迫害したもんです。使徒と呼ばれるものの中で最も小さいもんです。私はこんな恵みに預かる資格の全くないもんです。私に一番ふさわしいものは永遠の地獄でしかない。でも神様は私を救い出してくださった。神は私のようなものを選んでくれた。二つ目に彼が言うことっていうのは、神はあなたを聖なるものにしてくれたんです。聖なるものにしてくださった。罪が許されて清くなったと我々はこのことを見たら思います。でも神様が何をなさったかというと、神様はあなたをその罪の中から選び出してくださって、そしてそれだけじゃないんです。いいです、皆さん。神はあなたを罪から救い出してくれた、永遠の滅びから救い出してくれただけじゃないんです。で、罪を許して清くしてくださっただけじゃないんです。今度はその清い神様にとって役に立つものとして、あなたを生かしてくださっているんです。性別されたって言うんです。 罪人の中から神様はあなたを選んで、あなたをそこから性別してくださった。神様のために。神の働きのために。パウロがコリント第一の手紙の6章のところで言いましたでしょ。あなた方は代価を払って買い取られたんだって。ね、その後何と続きます？ですから自分の体を持って何をしようって言います？神の栄光を表しなさい。そう言いますでしょ。あなたは代価を払って神様によって買い取られたもんなんだ。私は罪から解放されて、永遠の滅びから解放されて感謝だわ。もちろん感謝です。でもそれで恵みが終わってるわけじゃない。そのためだけに神様あなたを救い出すんじゃない。今度は神様あなたを正しい目的のために、あなたが創造されたその目的のために用いようとされるんです。どんな目的です？神はあなたをどんな目的のために用いようとしていらっしゃいます？最初に見たように。あなたを礼拝者としてくださった神様は、この神様を礼拝し、この神様の素晴らしさを明かしするためでしょ、栄光を表すためでしょ。そのために神様はあなたを救い出してくださったんです。あなたを特別に性別してくださった。で、皆さん、そのことを私たちは忘れてはならないんです。我々イエス様を信じている者たちもこんな誘惑があります。さあ救われた、永遠の備えができた、じゃあこれまでやってきたように自分のやりたい生き方を継続していきましょうなんてね。この人は救いが分かってないんです。それは私たちが生まれながらに信じてきた御利益宗教に過ぎないんです。私たちの信じてきた宗教というのは自分の欲しいものを手に入れるための手段に過ぎないんです。天国に行きたい、じゃあこれを信じましょう。こういったご利益を得たい、じゃあこういうのを信じましょうって。自分の欲しいものを手に入れるために信じてきたんです。しかし聖書が教えるのはそんなことじゃないんです。聖書の教える救いというのはそうじゃないんです。天国に行きたいからイエス様を信じたんじゃない。イエス様が誠の神であり、イエス様が誠唯一の救い主であり、この方が誠の主であるゆえに、私は間違った生き方をしてきたって。私はこの方を神として崇めることなく、主として仰ぐこともなく、この方に従っても来なかった。私は神に対して大きな罪を犯してきた。だから私は罪を悔い改めて、この方を誠の神として、そして私を罪から救い出してくださる唯一の救い主を信じて、この方に従っていこうとするんです。天国に行きたいために信じるもんじゃないんです。でね。そういうメッセージの方が実は人々によって受け入れやすいです。地獄と天国どっち行きたい？天国。じゃあイエス様信じたら天国に行けるよ。誰でも信じたと思います。しかしそんなメッセージを聖書は教えてないんです。私たちは人をもちろん救われてほしいと願ってるけども、我々は人を救うことが目的ではなくて、神様のメッセージを伝えることです。救いは神様がなしてくださる御業です。私たちが人々に命じなきゃいけないのは、罪を悔い改めて、主イエスキリストをあなたの救い主と信じて従ってきなさいって。ね、クリスチャンである皆さん、あなたは罪から神様によって清められた。そしてあなたは今度は神様にとって役に立つもの。今までは神にとって全く役に立たないものでした。だってあなたは誠の神でない偽りの神に仕え、それに従ってきたからです。しかしあなたはそこから救い出されて、神様の子供とされた、神のものとされた、清いものとされた。今度は清い神にとって役に立つものとして生きていくことができるし、この素晴らしい救い主のお役に立つことができるんです。そのために救われ、そのために生かされた。だからパウロは言うんです。あなたは聖なるものとされたって。聖なる神様にとって役に立つものと神様を生まれ変わらせてくださった。こんな素晴らしい祝福を神様は私たちにくださったんです。三つ目に、愛されているものであるって。ここだけ動詞なんです。それまでは形容詞だったのに。ここだけ。愛されているものとして。 愛されているって言うんです。過去からずっと愛され続けているって言うんです。そんな時勢が使われているんです。サタンがあなたを誘惑するときにすることっていうのは、確かに神様あなたをかつて愛してくださったかもしれないけれども、今は違うよねって。今は愛されてないよねって。だってもし神様があなたを愛してくださってたら、あなたがずっと望み続けている、願い続けている、そういう願いを叶えてくれるはずだよねって。でも神様はそういったものを叶えてくださってないっていうことは、かつては愛されたかもしれないけど、今は愛されていないよねって。そんな誘惑もありましたでしょ。ずっと熱心に願い続けているものが与えられないって。そうすると私たちが疑い始めるのは神様の愛です。しかし御言葉が私たちに教えてくれることは、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。もしあなたが神様の愛を疑ってしまうときが出てくるんだったら、十字架見上げてみなさいって言うんです。神様はあなたのためにご自身の命を捨ててくださったんだ。そんなふうに神様はあなたのことを愛してくださっているって、ローマ書の5章の8節のところですね。御言葉、ローマ書の5章の8節のところ、神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。イエス様を父なる神はこの世に送ってくださって、そしてその方の死によって信じるすべての人々に命を与えてくださった。ここに神の愛が明らかにされたんだって。もしはあなたが愛されていないんじゃないかという、そういう誘惑に駆られた時に思い出さなきゃいけないのはイエス様の十字架です。今のヨハネ第一の手紙の4章の9節の御言葉を読みました。ヨハネ続けてこういうんです。私たちが神を愛したんではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。ヨハネ第一の4章の11節に続けてこうあります。私、愛する者たち、神がこれほどまでに私を愛してくださったなら、私たちもまた互いに愛し合うべきだった。ここまで神様はあなたのことを愛してくださったって言うんです。神様が私たちを愛してくださってる、変わることのない愛で愛されてるって。残念ながら私は罪を犯します。あるクリスチャンたちは、ね、大きな罪を犯してしまったって。その時に神様のことを考えて、神様も私はあなたに愛されていませんとか、愛される資格がありませんって。だって私はこんな大きな罪を犯しましたって。こんなひどいことをしてしまいましたって。その人もまだ神様の愛が分かってないんです。で皆さん、イエス様が十字架にかかって、あなたや私の身代わりとなって死んでくださったときに、もちろんすでに犯した罪のためにもイエス様は死んでくださった。そして今私が、そしてあなたが犯している罪のためにも、しかしこれから犯すであろうその罪のためにも死んでくださったんです。残念ながら私たちが愚かな選択を繰り返すために罪を犯します。神様に喜ばれたいと思ってながら、残念ながら私たちはその神様が悲しまれる、心を痛められる罪を犯してしまいます。でもその時に私たちが神様によって教えられていることは、神の愛は変わらないんです。だから私はその罪を神の前に告白するんです。そしてその時に神様は清めてくださる、何度でも許してくださる。しかしだからといって我々が積極的に罪を犯そうとするのかというと、決してそうではないって。我々はパウロはローマ人の手紙の6章で教えるように、我々はそんなことをしてはならないんだって。しかし残念ながら私たちはこの地上にいて罪との葛藤があります。パウロが7章で、ローマ書の7章で教えたように、私は自分のしていることが分かりません、私は本当に惨めなものだって。 だって私はしたいと思っていることをしているんじゃなくて、したくないことを行っている。その葛藤の中を彼もあえいでいたわけです。戦い続けたわけです。ね、皆さん。もしイエス様をお信じになっているあなたが今そのあなたの犯した罪のために落胆していらっしゃったら、もう自分は愛されていないんじゃないかと思っていらっしゃったら、もう一回十字架見上げなきゃいけない。あなたのその罪のためにもイエス様は死んでくださった。許しを与えてくださった。そこで立ち止まることなく、神様の救いを感謝して、その罪をあなたは心から主の前に告白して歩み続けていくことです。あなたは愛されているというんです。愛されていたし、愛され続けているんだ。まずパウロがそういったことを私たちに教えてくれたんです。こんな恵みを神様はあなたに私に与えてくださった。神はあなたを選んでくださった。世界を作る前から。神はあなたをご自身にとって役に立つものと生まれ変わらせてくださったって。そして神様は私に変わらない愛を持って愛し続けてくださってる。そういう祝福の中にあなたは招き入れられた。だからって言うんです。だからこんな風に生きていきなさいって。こういった正しい態度やこういった性質を持って生きていくことです。どんなことをパウロがこの後私たちに進めるのか見てくださいね。そうです。12節。あなた方は深い同情心。深い同情心を持って救われたものなんだから。このような素晴らしい祝福をいただいたものなんだから、深い同情心を持って歩んでいきなさいって言うんです。他人の気持ちとか特に苦悩を自分のことのように親身になって共に感じることなんて。そんな風に、ここ時点は定義をします。人の気持ちとか特にその苦悩というものを自分のことのように親身になって共に感じることだ。確かに高校時点が欠けるのはここまでなんです。この定義は不完全でしょ。確かに私たちは自分の愛する隣人のそういった人々の気持ち、特にその人たちの苦しみというもの、そういったものを自分のことのように親身になって感じること。それは私たちにとっても大切なことです。しかしね、パウロが教えたいのはただそれだけじゃないんです。覚えてらっしゃいます ?11 節の御言葉で、ギリシャ人とユダヤ人、割礼の有無、ミカイ人、スクテア人、奴隷と自由人という、そういうような区別はないんだっていうことを言いましたでしょ。というのはこの社会において、当時の社会において、こういった区別というもの、差別というものがあったんです。もうすでに見たように奴隷は人ではなかったでしょ。奴隷っていうのは持ち物、物だったわけですよ。女性を冷遇視したり、また特に病気とか、老いたものに対しても偏見が存在してたんです。彼らは役に立たないなんてね。だからパウロは言うんです。そういう社会だったから、そういう社会に彼らは生きていたから、とんでもないって。キリストがあなたを生まれ変わらせてくださった。この人々は神様が愛してらっしゃる人々だ。神が愛されるように、神様が思いやられるように、神様が憐れみを示されるように、あなたも彼らのために相手が誰であれ憐れみを示しなさい。こんなことをしたら人がどう見るか、そんなのどうでもいいって。彼らの痛みを共に分かってあげなさい。でも生きていく必要があるかもしれない。手紙を書く必要があるかもしれない。いろんなことをして私たちは神様の愛というものを実践していくんです。人に対する、隣人に対する憐みの心を失ってはならないって。パウロが言うのはそういう心を持つだけじゃない。そういう心から行動を起こしなさいって言うんです。二つ目に彼が言うのは、慈愛って言います。慈愛。 慈悲であったり親切であったり好意であったり情け深さ、そういう意味がある言葉ですけれども、パウロがここで言っていることというのはさっきのこととよく関連しているんです。人に親切にしてあげなさいというだけじゃなくてね、そういった人々の必要を満たそうとする、そういう精神なんです。これいくらでも我々はかわいそうだななんて、外国のどっかアフリカでも、ね、そこで上に苦しんでいる子どもたちの姿を見たり人々を見たりするとかわいそうだなっていう心は誰でも持ちますよ。パウロが言ってるのはさっきも見たように、そういった慈愛の気持ちを持ちなさいというんじゃないんです。そういった思いを持ったならばあなたは行動しなさいというんです。そういった人々の何とか必要を満たしていこうって。皆さん、私たちもそういうことを知ってるんです。例えばフィリピンで、ね、我々は献金をするのはなぜかというと、どっかわけのわからない団体にお金を送るんじゃなくて、そういった教会に私たちは献金を送ることで、その教会が福音とともにその必要のある人々に具体的にその必要を満たすためにお米であったり肉であったり缶詰であったり、そういうものを供給するんです。親切な行いをもって他の人々の必要を満たそうとしている、そういうふうなことをあなたが実践するように、謙遜って3つ目に出てきました。この2章の、コロサイの2章の18節や23節のところでは、特に18節のところでは、あなた方はことさらに自己卑下をしようとしたり、覚えていらっしゃいます？ことさらに自己卑下をしようとしてるって。ことさらにっていうのは、わざととか、故意にという言葉だったでしょ、これ。形上は、減り下っているようでは、ようですが、実のところは自慢してるって言うんです。私はこんなに減り下ってるのよなんていうことを自慢してるわけです。で、そういう見せかけの人々がいたわけです。人からどう見られるかばっかり気にして生きてるんです。パウロは、この3章の12節のところで、この謙遜っていうのはそういう見せかけの行為を言ってんじゃない。その反対なんですよ。この同じパウロがこんなこと言いましたでしょ。私は自分の弱さ以外に誇りはないって。私は弱さを誇りましょうって。コリント第2の手紙の12章のところに出てきます。コリント第2の12章の5節と9節のところに出てくる言葉ですけれども、そこで彼が言っていることは、自分の弱さを誇りましょうって。そのためにはね、皆さん、我々は自分の弱さを知ることが必要です。自分の本当の姿を知ることが必要です。だって私たちがどれほど罪深い存在で、どれほど愚かな存在であるかっていうのが分かれば分かるほど、私たちは神の前に謙虚にさせられていくじゃないですか。最初のお話したように、なんで神様こんなものをこんなに扱ってくださるんですか、なんでこんなものにこんな素晴らしい祝福を与えてくださるんですかって。謙遜にならなきゃいけないんじゃないんです。本当に自分の姿をすれば謙遜になっていくんです。この世の持ち物を誇ったって意味がないじゃないですか。そんな持ち物なんて一日一日廃れていくもんです。永遠に続くもんじゃない。我々の名誉なんて言ったって、ね、生きてるわずかの間のものじゃないですか。社会的な地位なんてそんなものあっという間に終わるじゃないですか。そんなくだんないものに私たちは目を向けるんじゃなくて、我々は神様の前に、神がどんなふうに自分を見てらっしゃるのか、人がどう見るかじゃない、人からどう褒められるじゃない、神様が私をどうご覧になってらっしゃるのか、そのことを見たときに私たちは、神様、私は何一つとしてあなたの前に誇ることのないものです、ただ誇るとしたら私の愚かさです、私の弱さです、私は本当に罪人の頭だって。 見せかけの謙遜ではなくて、自分の本当の姿を知ったときに、この神の前に謙虚にされていく、しっかりと神様を覚えて、そしてその神の目を意識して生きる。四つ目に出てくるのは柔和です。温和なんていう言葉、そういう意味があります。でここで言われているその柔和というのは、温和というのは、生活に現れた外部的な柔和なんです。心の中の柔和な人、そういうことよりも、ここでパウロが言いたいのは、そういった実際に具体的にその柔和が外に形となって現れていくこと、そういうことを言うわけです。イエス様はご自分のことをこうおっしゃったのは、私は心を優しく減り下っているって。覚えてます？マタイの11章のところでそんなことをおっしゃったでしょ。11章の29節のところで、私は心を優しく減り下っている。心優しく、ここで出てくるこの柔和という言葉と同じところが出てきています。イエス様は、私は柔和です、私は心優しいです、ただおっしゃって何もしなかったんじゃない、その方も分かってますよね。本当に柔和な方である、心が優しいお方であるということは、イエス様のその生き方が明らかにしました。柔和な人っていうのは、どんな時でもヘラヘラ笑ってる人じゃないんですよ。自己自制、自己制御のできる人です、これ。しっかりと間違った時に怒るべき時には怒るんです。正しい怒りですよ。自分のそういった怒りをぶつけるとか、自分の思い通りにならないから怒るとか、そういうことではなくて、これは罪だって。ちょうどイエス様がそうされたでしょ。柔和な方だったけども、罪に対しては非常に厳しく、その罪を責められたじゃないですか。そして最後に出てくる5番目のことっていうのは、寛容という言葉です。忍耐であるとか、辛抱であるとかね。つまりここで言われている寛容というのも、いいです、同じようにどのように寛容なものとして生きていくかということです。具体的な行いを言っているんです。つまりね、この人ってどういう人かっていうと、さまざまな不正とか不正な扱いを受けたら不快な扱いを受けることって、残念ながら私たちの生活の中でありますでしょ。人から嫌なことを言われたり、人から引き続くようなことを言われてみたりとか、人から嫌な態度を取られたりとか、ね、不正な扱いとか不快な扱いを受けることである。で、そういう状況の中にあって、この寛容な人々っていうのは、復讐してやろうとかね、仕返してやろうなんていうことを思わない人たちです。そういう中にあっても、彼らが見ているものは神様なんです。そこに希望を置くんです。だっていいですよ、皆さん。どんな扱いを受けたとしても、神は全部ご存知であり、最後にその全ての清算がなされるわけでしょ。だから私たちに必要なことっていうのは、確かにいろんな悲しいことや辛いことがあっても、最後の最後には、そのことを全て明らかにして神様の正しい報いがあるんだということを我々は覚えなきゃいけない。ですからその13節のところには、この寛容に関する説明が2つ記されています。一つ目に、互いに忍び合い。互いに忍び合い。人に対して我慢するということです。もう一つは、誰か他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさいって。神様が自分を許してくださったから。そのことをしっかりと覚えて、そして許してあげなさいって。しかも許し合いなさいって、お互いに。 だから私たちが最初に見てきたように、我々はどんな大きな祝福を個人的に自分自身がいただいたのかっていうのを覚えなきゃいけない。神様に私は愛されてるんです。どれほど大きな罪を神様許してくださったのか。どうして神様はこんなものを愛してくださってるのか。そのことを覚えているときに、人が自分たちに対して何か罪を犯すことがあったとしても、我々どうするか。許し続けていこうとするんです。あの人がね、その罪を認めて私に謝罪してくるまでは許さないわ。という態度を言ってるんじゃないんです。ね。彼らが間違ったことをしたら、その責任は彼らに返ってきます。その結果は彼らのところに戻ってきます。私たちにとって必要なことはその中にあっても、そういった人々に対してすぐに我々は、復讐しようとか仕返して、そして私の怒りをぶつけてやろうとか、そういう人たちが困っているのを見て、ざまあみろ、いい君だわ、なんて、このような間違った態度を持つことがあってはならないというんです。寛容を身につけなさいって。許された者として許し合っていきなさいって。嫌なことを言われても嫌な、不快な感じを経験したとしても、その人たちに対して我慢しなさいって。それもね、怒りを持ちながら我慢するというんじゃないんですよ。それは必ずいつか爆発するから。どうしたらいいのか、12節に戻るんです。私はこんな罪深いものなのに、神が私を選んでくださり、私を清めてくださり、役に立つものにしてくださり、そして私を愛してくださっている。そこへ戻っていくんです。神様はこの件はあなたに委ねます。どうぞ私がその人に対して罪を犯さないように助けてください。どうぞこんなひどいことを私にした人を恨むことがないように。その人の不幸を望むようなことがないように。ね、皆さん、我々クリスチャン、そうでなくても共通していることっていうのは、私のしたこと、私の考えたこと、私の思ったこと、私のことに関しては全部自分に責任があるということ。そうでしょ？我々誰かの責任にしたいわけです。なぜか自分のやりたいことをしていきたいからです。しかし神様がおっしゃるのは、あなたの考えたこと、あなたの想像したこと、あなたの思ったこと、あなたのしたこと、あなたの語ったこと、全部その責任はあなたにあるって言うんです。だから私たちは自らの心を吟味して神の前に罪を犯さないように、罪を犯したら神の前に告白し続けていくように、そして神様どうぞ私の心を守ってくださいと、罪から。そうやって私たちを罪に誘惑するものがいっぱいあるんです。罪って言うと、いろんな誘惑だけを考えます。しかし、こういった人の様々な辛い言葉であったりとか、不正な行いであったりとか、こういったものも我々を罪に導いていくためのそのきっかけです。誘惑です。しっかり守んなきゃいけないんです、自分自身を。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさいって。そしてこれらのことを全部話した上で、最後14節のところで、そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものだって、最後にこの愛について話すんです。これらすべての上に、もう我々は5つの特典を見てきたわけでしょ？ 5 つの件を見てきた。これらすべての上に、というのは、これら5つのことを完璧にしたとしても、愛がなかったら虚しいというんです。結びの帯として、つまりそれらをすべて結びつけるものです。つまり愛によって行動しているならば、愛によって私たちが行動しているならば、素晴らしい影響をこの世の中で与えるんですよ。神様の素晴らしさを明かしていくことができるんですよ。今日最後に私たちがしっかりと覚えておきたいこと、それは我々がこうして神様の前に喜ばれることをしていこう。でもその時に必要なこと、それは我々が愛に基づいてそれらのことをしているかどうかです。 これがクリスチャンの特徴です。ローマ人の手紙の13章の9節と10節のところでパウロはこう言います。ローマ書の13章の9節と10節のところに、勧誘するな、殺すな、盗むな、むさぼるなという戒め、また他にどんな戒めがあっても、それらはあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという言葉の中に要約されているからです。愛は隣人に害を与えません。それゆえ愛は律法を全うします。気になりました、今パウロの言葉。どんなに素晴らしいことをあなたはしていても、勧誘することがなくて、殺すことがなくて、盗むことがなくて、むさぼることがなくて、素晴らしいって、でもあなたに愛がなければ意味がないって。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいって、その言葉の中に全ての律法が要約されるって。覚えてます？一番大切な戒めは何ですかという質問に対して、ね、あなたの 神である主を愛しなさい。そしてあなたの誰を愛しろと言いました？隣人を愛しなさいって。神様が私たちに望んでいらっしゃることはそうなんです。ここの12節や13節でパウロが教えてくれたことっていうのは、神様によって救われたあなたは、神様に愛されているあなたは、じゃあその愛をどうするかっていうと、周りの人々に示していきなさい。本来なら教会という場所が、このすべてのことが実践されている場所のはずなんです。教会というところが、兄弟姉妹が愛し合って、いたわり合って、励まし合って、罪があったらそれは罪だと戒め合っている、そういう愛にあふれる場所でなきゃならないんです。なぜならその時にキリストの素晴らしさが世に明らかにされるからです。ね、クリスチャンの皆さん、神様は素晴らしい恵みをあなたにくださった。そして神様はあなたにこんなことを期待しています。こんな風に生きていくようにって、こんな風にこの素晴らしい神様に対して感謝を表していくようにって。いいです、クリスチャン。この地上に置かれている時間というのはいつまであるか分かりません。何度も皆さんのお話したように、私も飛行機に乗る時だけじゃないんです。特にあの時はそうですけども、ケンタッキーで飛行機が落ちたとかっていう話を聞くと、ね、毎回思うのは、乗る時にこれが最後かもしれない、そんな覚悟して乗るわけじゃないですか。ハイジャックがあるかもしれない、いろんなことが今あるわけです。特にあの大きなテロ事件が起こってから、ね、もう何年も経ってますけども、その日が近づいている。我々が考えなきゃいけないのは、ひょっとしたら今日がその地上における最後の日かもしれないということです。そして神はこんなことをあなたや私に望んでいらっしゃるんです。この神様の命令を実践し始めるのはいつからかって、明日からじゃないんです。今からなんです。この神様の素晴らしさを感謝して、恵みを感謝して、そして兄弟や姉妹を心から愛していく、それを始めるのは今からなんです。なぜなら明日はもうないかもしれない。イエス様をお信じになっていらっしゃらない方がいらっしゃったら、ね、神様はあなたを愛してくださっている、あなたの全ての罪を許そうとしてくださっている、でもその先延ばしをし続けるならば、このチャンスをあなたは逃してしまうかもしれません。救われるその機会があるときに、すなわち今日、神様の前に罪の許しを求めて出てくることです。そしてクリスチャンである皆さん、神に選ばれた聖なる愛されている者として、こんな風に生きていきなさいって、それがキリストイエスがあなたに望んでいらっしゃることです。恵み深い地なる神様、あなたの恵みを感謝します。どうぞここにいらっしゃる皆さんの上に、主はあなたの素晴らしい祝福をお与えくださって、この1週間もそれぞれを導いてくださるように、どうぞそれぞれ用いてくださるように、そしてそれぞれを通してあなたの素晴らしさが明らかにされますように。この中にまだイエス様をお信じになっていらっしゃらない方がいらっしゃったら、神様どうぞあなたが働いてくださり、今日罪を心から悔い改めて、この救いを自分のものとすることができるように、主どうぞ働いてください。この時間を感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。